2月8日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。今朝は、昨日と打って変わってというかね、寒くなっております。
はい、そうなんです。
有楽町気温 6.4 度となってますが、今日はさほどこれから気温上がらないと。
そうなんです。昨日よりも最高気温が8度ほど下がりまして、東京都心では今日の予想最高気温9度というふうになっております。
はい、明日はさらに寒くなるということですので、もう着るもので調整しないと。ジェットコースターのようなこの、気温寒暖差、体調ご注意ください。
気をつけください。
さあ、新聞各紙入ってきております。今日の一面トップ、やっぱりあの千葉県野田市の、小学4年生の栗原美也さん10歳が自宅で亡くなっていた、両親が傷害容疑で逮捕された、虐待なんではないかというこの事件について連日報道されてますけれども、今日も一面トップです。朝日新聞、虐待対応指標を生かせずと、いろいろこれ虐待の可能性高いんじゃないかっていうのが外形的にはいろいろあった中なんですけれども、それをチェックシートみたいなものが実はこの児童相談所の中にもあって、それを見ると、やっぱり危ないんじゃないかっていうのが、関係者の中でもこれ共有されていたんだけども、でも家に帰してしまったというあたり、その指標すら生かせなかったというような話が出てきております。で、一方で毎日新聞は、児童の虐待の通告について14年連続で増えていると、去年の数字というのが出てきたんだけれども、初めて8万人を超えていたというようなものも出てきております。この通告だから、社会全体としてここ危ないんじゃないかっていうのはみんなが目を光らせていたところではあるんですけれども、じゃあその先で対応がしきれていなかったという部分が、これどんどん浮き彫りになっていると。この今社会全体で関心があるところで何か手を打っておかないと、また同じことが繰り返されて、で尊い命がなくなるたびに、関係の閣僚会議だとかが開かれて、その上からトップダウンでやれっていうのが出るんですけれども、実際の現場が追いついていないと、なんだかそのいたちごっこが続いているという感じがあるんですね。手元に資料があります。これ厚生労働省も出している資料なんですが、去年ですね、あの船戸ゆあちゃんという目黒区でやはり両親から虐待されて亡くなっていたとい う5歳の女の子、その直前に書いた手記というのが涙を誘いました。もう怒られるようなことはしません、許してくださいというようなことが書かれていたノートですよね。で、その事件があった後に7月20日に関係閣僚会議が開かれて、総合対策というのが当時出ていたんです。緊急総合対策の項目がいくつか出てるんですが、そのうちの一つが、児童相談所や市町村における職員体制、専門性強化などの体制強化と。で、なんでこういうことがことさら叫ばれていたのかっていうのがですね、資料で出てるんですけれども、現場の人たちがもうギリギリの体制の中で頑張ってやってるっていうのは重々承知の上で言うんですが、本当に現場を司っている児童福祉の方々、これが全国で3000人余りしかいないと。そもそも児童相談所というものが市町村単位ではなくて都道府県単位にしか設置されていないと。都道府県プラス政令市には あるで、そのさらにちょっと下の中核市というところは2つほどにはついてるんですけれども、全体でも3200人しかいないと。それでだから、これ警察庁に通告された数字ではあるんですけれども、8万人以上のケースをですね、3000人でやるっていうのはそもそも論として無理がないかっていうのがまず一つで、さらにその児童福祉さんたちっていうのは、これいろいろな資格からですね、なる人がいるんですが、もちろん専門的な大学での教育を受けた人、あるいはソーシャルワーカーなど社会福祉士の人というのが大半なんですが、中にはですね、児童相談所での勤務のみ、あるいは、養成学校等、これ1年程度の通信教育でも取得が可能な、資格の方々っていうのが全体の2割から3割ぐらいを占めているというような数字も出てきております。2割から3割ってことはですね、3000人のうちのこれ、ざっと1000人弱はそういう資格だったりするということも考えると、質と量両方で抜本的な予算の手当てをしないと、これ 間に合わんぞというのがデータからも現れているというところなんですね。これ、今行われている国会で早急な議論と、何だったらもう補正予算にでもぶち込んでですね、今年度か来年度中に早急に手を打たなきゃいけないところじゃないか、それをこそ議論するのが、主権を束ねた国会の場などではないかと非常に強く思います。まあ、子供を持つ親としてね、本当にそれは思うところなんですよね。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交ジャーナリスト手嶋龍一さん。取り上げるニュースですが、まずはアメリカが来週にも IS 自称イスラム国完全制圧発表へというニュースが出てきております。それから2度目の米朝首脳会談を前に外務省幹部がアメリカ側と面会へというニュース、さらにイギリスのメイ首相が EU のユンケル委員長と会談、イギリスの EU 離脱についてです。キーワードはデイビッド・マルパスさん。さあ、この人はどんな人なのか。さらに北方領土について、昨日は北方領土の日でありました。これについても手嶋さんに伺っていきましょう。さあ、今日ご登場いただく知事は大阪府の松井一郎知事です。松井一郎知事は2003年大阪府議会議員に初当選されました。そして2011年には大阪府知事に当選され、現在は2期目です。今年 G20、 さらに2025年には大阪万国博覧会、万博も行われるということで盛り上がる松井一郎知事に平成最大のニュースを伺いました。こちらです。
まああのね、平成は災害の多いね、平成の31年間でしたけどね、
はい、
僕やっぱり最後ね、明るい話題で、
はい、
やっぱり僕らたちにとってはね、この平成最後の最後ね、こう大阪で55年ぶりのね、
はい、
万博誘致、これを、まあ、成し遂げたと、
はい、
いうのがやっぱり一番かなと思ってます。
あの瞬間っていうのはどういうお気持ちだったんですか。
いやもうね、どういう気持ちっていうか、まあとにかくね、はい、いい年したおじさんたちがね、
はい、
飛び上がって抱きついてね、もう加齢臭を振りまきながら、抱き合ってるというまあそういうね、そのめったにない、めったにないというか、はい、あんなのは人生に一度か二度でしょ
う。
そういうね、いい年した親父が抱き合ってるなんていうのは、
はい、
だからまあそのぐらいね、まあ、言葉では言い表せない、なんていうかな、もうこう高揚感というか、そういうものがありました。
でもここに至るまでっていうのは、これ相当長いこと準備もしたし、根回しもしたしってところだったじゃないですか。どっかでこう、もうダメかもしらんとか、そういうことってなかったんですか。
スタートの時はなかなかやっぱりこう経済界の皆さんにもね、ご理解してもらうことができなくて、
はい、
まあそれでこう我々のこの役所組織の中でもね、これをやろうと言い出したのは2014年でね、
はい、
の話で、でもう2025年目指すんだから、やっぱりこれはもう、愛知とかだとやっぱり15年20年ぐらいかけながら計画やってくるわけで、
はい、
だからまあ役所の中でもね、2030年を目指せばいいんじゃないかという、
はい、
声もあったけどね、
はい、
いやもう2025年にこだわってね、
うん、
やると。というのは東京オリンピックが2020年で、
はい、
5年後というね、国際的なイベントやるにはね、こう一つのビッグイベントでこう世の中が冷める前にね、次のイベントやるという一番いいタイムスケジュールになると思ってたからね。前回1964年のね、
はい、
東京オリンピックの時も、1970年万博やったんで、なんとか2025年にね、これをやりたいというそういう思いで、ずっと活動してきましたね。
大阪・関西万博というのが正式名称、2025年のこの万博誘致決めたぞっていうのが平成最大のニュースと、まあ、なんといってもですね、はい、これ収録しに行ったのが先週の金曜日なんですけど、この日にこう府庁の中で、大阪は関西万博についての専門のチームを立ち上げると、まさにその立ち上げを午前中にやって午後インタビューをしてきたという感じなので、もうね、興奮してましたね知事は。
ね、そうですよね。
ね、非常に熱く語ってくださいましたが、さあそんな松井一郎知事にですね、平成元年あの時点では何をされていたのか伺ってきました。はい、
上の子が平成元年生まれなんです
よ。あ、そうなんですか。
だから子育て、 してたつもりだけど、それが今31年経ってね、はい、妻と話すると、はい、うん、あんたは一個も子育てせえへんかった言われてるけどね、うん、
でもそこからこう30年間で、うん、今この大阪のトップ府のトップとして、まあ、あの府と市のね、統合の話だとかってい う、うん、もう全力投球じゃないですか、どうですか、あの当時これを想像できてました？
いや、それはもう全く、まあ、どっちかというとそれは平成の、最初ね、はい、それはもう僕まだ20代なわけで、今はこの大阪を、よくしたい、大阪府民の皆さんがこう豊かさを感じれる大阪作りたいとか、はい、そんなこと考えてるけど、うん、それはもう20代なんて自分が豊かになりたいだけやからね、
うん、あれから30年経って、うん、今の大阪っていうのはなんかそれが戻ってきた感じ
ですか？うん、まあ、おかげさまでね、だから平成の、バブル経済がはじけて本当に10年前までの大阪は、はい、厳しかった、個人の所得も上がらないし、非常に厳しかったけど、今はね、確実に、そういう雇用者所得も上がってきたし、
はい、
有効求人倍率も、ね、はい、1.7 だから、
全国平均から比べると相当高いわけですよね、これね、
だから少しずつね、なんかそういう雰囲気、皆さんこう感じてくれてるのかなと思いますね。
いや、平成元年のあたりの話って結構いろいろ実はしてくださって、
はい、
いや、それこそこんな肩にパッドが入ったね、ダブルのスーツでねまるで何は金融道みたいだねっていう想像できますねっていう感じの格好だったらしいというの、ね、話もされてましたが、はい、さ あそんな松井知事にですね、最後に大阪が目指すビジョン、その先聞いてきました。こちらです。
いや、だからこれ2025年に万博やりますけど、
はい、
今ね、域内の消費も拡大を、してきてるとこですから、これからそういう世界のビッグイベントをね、成功させて、
はい、
2030年、頃には今大阪でやっている交通インフラ、こういう鉄道だとか、
はい、
それから高速道路、これが2030年31年頃に完成してきますよ。だからもうその頃にはね、やっぱり東京と、
はい、
並ぶ、まあ、本当に、2極としてね、世界中の皆さんから2極として捉えられる、日本の中には大都市が東京と大阪だと、
はい、
こう世界の皆さんが、認識してもらえるようなね、そういう大阪を作りたいとこう思ってます。
ワシントンとニューヨークみたいなもん。
そうです、そうです。世界それぞれの、まあ、特に先進国なんていうのは拠点となる都市がね、2つ3つあるわけですよ。日本の場合は東京一極と、
はい、
言われてね、もう要は平成の世なんていうのはずっと東京一極で言われてきたわけだから、だからこれから、10年後にはね、
はい、
日本は二極だと、そう言われる大阪を作りたいとこう思ってます、
はい。日本は二極だと、ね、え、いやもうね、東京何するものぞっていうのはやっぱり大阪の人たちって昔から言われてるじゃないですか、ずっと持ってるぞっていう話があったんですが、やっぱりそういう、こうスピリットみたいなものをすごく感じて、2025年の万博に向けてっていうのはね、大阪いろいろ変わるなと。実は G20 の会場っていうのも少し時間があったんで見てきたんですけど、あの辺もね、まあ、東京でいうところ の開発が始まった頃のお台場みたいな感じのところにドーンと大きな見本市会場があって、そこでやるんだろうなと。だから周りも結構いろんなものがこれから立ってくんだろうなみたいなね、仮説も含めて、思いました。大阪変わるぞという感じです。今日は大阪府松井一郎知事に平成最大のニュースを伺いました。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は外交ジャーナリスト手嶋龍一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
今週はですね、知事の方々に平成最大のニュースを伺っているので、はい、手嶋さんにも伺いたいと思うんですが、
平成最大のニュースなら私にお任せください。
はい、
それはもう2001年の 9.11 事件の、はい、まさに現場にいましたので。
いや、もうずっとテレビで見てました、
はいはい、その話ですか？
違うんですか？
いや、リスナーの方はですね、はい、そうではなくて、平成最大の 競争部
いうあそっちも聞きたい、
気になるところです。
そういうお手ありがあるっていう、
いやあのね、はい、そんなんばっかりなんですよ。おかしいな、ニュース番組やってんのになというですね、ピュアネイヤですねとか成田ブライアンですねとかいろいろ来てますよ。
やっぱりディープインパクトなんだと思うんですよね。
ディープインパクトですか、
はい、種馬は全てを変えるっていう格言があるんですけれども、はい、いや実は私が作ったんですけれども。
そうですか。
やっぱり強い種馬っていうのは競争、はい、今日本ではもう世界の水準でいうとスーパー A クラスに近いんですけど、やっぱりそれはディープインパクトを出し、はい、そのお父さん、サンデーサイレンスを日本に招き入れた。特に、はい、サンデーサイレンス獲得劇の僕もど真ん中に現場にいたもんですから、
そうなんですか、はい、そうなんですか。
当時はまだ日本の牧場の実力としてはですね、はい、とても、獲得できるようなことではなかったんです、はい、最初もう本当に、厳しい交渉の末、25% 獲得をできて、それをきっかけに全部ついに黒髪のという、はい、ね、サンデーサイレンスがやってきた。そのことによって全てが変わった、
うん、なるほど、はい。
2月8日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交ジャーナリスト手嶋龍一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。手嶋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。アメリカが来週にも IS の完全制圧を発表へ。アメリカのトランプ大統領は6日ワシントンでの国際会議で演説し、イスラム過激派組織 IS 自称イスラム国が1週間以内にシリア国内の全支配地域を失うという見通しを示しました。まあこれ、ISIL との戦いについては国務省で開いた、まあ、有志国連合の、ね、閣僚会議で明らかにしたということなんですけれども、これなんか勝利宣言みたいに見えますが、
これを踏まえてですね、はい、やがてトランプ大統領は2年後に大統領選挙を控えてますので、はい、成果が欲しいところですから、うん、自分が IS を打倒したんだ、高らかに勝利宣言をするんだと思うんですが、
はい、
この間も朝鮮戦争が避けられたのは自分の力量だというふうに一般教書演説で言ってましたよね。
そうでした。
事実はともかくかなり違うんですけれども、全ていいことは自分のせいかというふうに、はい、トランプさん言ってるんで、その一環なんですね。確かに情勢だけ飯田さん見たら、このシリア全体から言うと、
はい、
IS はかつて3分の1、場合によって半分近くを制圧をしていたということになりますから、はい、それがずっとこう縮まってきて、ついに打倒されたっていうのはまんざら嘘ではないですよね、
はい、
ところがそれによってシリアに、そして隣のイラクに平和が訪れたのかということになると、むしろ全く逆ということになりますよね、
はい、
今アサド政権が一応支配をしていて、
はい、
反アサド派ということになりますと、
うん、
これまではアサド派と反アサド派の武装グループと IS、
はい、
三つどもえだったわけですね、
うん、
ところが IS はいなくなるということになるんですけれども、はい、しかし反アサド派も、そしてアサド大統領もですね、これアメリカと敵対をしているということになりますから、うん、共に残り2つはアメリカにとって敵対勢力ということになりますよね、うん、
はい、
しかし IS が打倒されたんでいうことで、この地域からそのアメリカは完全撤退をしてしまうということになると、反アサド派を見てみますと、その背後には、
うん、
イラク、イランですね、これはアメリカと核合意をめぐって厳しく対立をしていると、
うん、
さらにもう一つロシアも、これもアメリカとロシアは対立をしているということになりますから、これ全部アメリカと敵対するところということになりますから、ただ単に自分たちはいなくなるということになりますね。これは単にシリアの情勢にとどまらず、
はい、
今までで言うと戦後一貫して中東情勢っていうのは石油もありましたし大変重要なところということになりますよね、
はい、
日本にもとってもとても重要な、その中東全体が戦乱の中でとにもかくにも安定を 保ってきたっていうのは超大国アメリカの影響力ということになりますけれども、はい、そこから引き始めている。これを、中東でのアメリカのダンケルク撤退作戦と私どもは呼んでるんですけれども、そのきっかけになってきますよね、はい、したがってIS から完全撤退で、はい、この地に平和をなどということを本気で思っていると、日本にとっても大変気がかりな動きということになってしまいますよね。
これ反アサド派を推していた、まあ、アメリカも一部をしていましたし、はい、であのクルド人の方々っていうのはアメリカは結構バックアップをしてたと言われて、はい、まあ、その人たちがどうなるのかというのと、あと一緒に推してたのは確かサウジアラビアだと思うんですけど、
そういうことなんですよ。
彼らはどうですかね。
サウジアラビアもですね、この点については完全にアメリカと連携が取れてるかどうか分かりませんし、今まで反アサド派の一部を、はい、そのバックアップをしているということになりますとね、この背後にはやっぱりあの各地 の、 あの、勢力がいて、全体としてはもう本当にグレーなんですね。これ反あのアサド派の背後にも様々な、はい、そしてアサド大統領の背後には、これは明確に言ってるんですけども、ロシアとイランがいるということになりますよね、はい、で反アサド派ですら、定かではないということになりますから、これも本当に混迷した情勢ということになってくると思います、
まずはアメリカが来週にも IS 完全制圧発表へというニュースをお伝えしました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交ジャーナリストの手嶋龍一さん。取り上げるニュースはこちらです。2回目の米朝首脳会談を前に外務省の幹部がアメリカ側と面会へ。今月27日から開催される2回目の米朝首脳会談に向けて、アメリカのビーガン特別代表が北朝鮮の平壌で協議を行う中、外務省の金杉アジア大洋州局長が今日にも韓国ソウルを訪問し、ビーガン氏との面会を調整していることが分かりました。27、28にベトナムで米朝首脳会談が行われるということは、先日のトランプ大統領の一般教書演説で、明らかになりました。さ あ、 あこれを前に日本同国というところですかね。
そうですね。これ日本が米側と接触がということについてはですね、やっぱりこの北朝鮮に対する核交渉でトランプ政権が、とりわけトランプ大統領がですね、言えなく妥協するのではないかというふうに心配をしているということだと思います。
はい。
現に去年6月のシンガポール会談で、口先だけで金正恩委員長はですね、核の放棄を廃棄をということを約束をしたんですけど、その後その核をこう期限を区切って、そして日程を示して廃棄をし、それを専門家によって査察をという、この3つについて何一つ進展をしていない、ということになりましたから、これはアメリカ側も心配で2度目のということになるんでしょうけれども、しかし北朝鮮側はですね、もうすでに核の廃棄を宣言しているんだから、その見返りに今北朝鮮に対する経済制裁が行われていると、それについては段階的に解除しろというふうに言ってますよね、一方のアメリカ側は完全に核の放棄というものが確認をされなければ、その経済制裁を緩めることはできないという原則を少なくても立山は今まで言ってますよね、この中で、さて今度のダナンで会談をということになったときに、北朝鮮がかなり強硬ですから、そしてトランプ大統領は2年後の大統領選挙を控えて成果を上げたいということになりましたから、なんか誘い水をということなんですね、今北朝鮮は厳しい経済状況にありますから、経済制裁の緩和ということなのですけれども、これ実は飯田さんですね、一部あの人道支援については細かいところで言うと、少しずつこう、穴が開いて始まりつつあるということになりますけれども、北朝鮮はもっとということになりますよね、こういうふうに歩み寄るのではないかというふうに、現にそれをめぐって交渉が行われているということになりますね、さらに重要なことは、北朝鮮が基本的には朝鮮戦争ってね、今休戦状態にありますから、それを正式な 終戦協定に切り替えるように一貫してシンガポール会談以来求めていますよね。ここに事実上トランプ大統領が吸い寄せられるのではないかという心配があるんですね、
はい、
今度のダナン会談で、例えば共同声明みたいなものでそれを盛り込むかどうかは分かりませんけれども、
はい、
全体としてはそういうふうに向かっているということになります。とすればですね、
はい、
北朝鮮側とすれば終戦協定ということになりますので正式に今朝鮮戦争は休戦状態に過ぎませんから、
はい、
これ当座で言うとアメリカの先制攻撃を受ける心配はほとんどなくなる。特に核施設みたいなところはどこか全部分かっていますから、
はい、
極秘のところも含めてそれを攻撃受ける可能性が大きく減じてくるということになりますよね、
はい、
とすれば結局のところ密かに核ミサイルの開発を進めると。今いくつかのアメリカの情報機関は、
はい、
全然やめていないというふうに言われてますし、
警告してますね。
そうですね、トランプ政権のかなりの責任者たちもここ一致して北朝鮮が本当に核ミサイルを放棄するつもりがあるのか、それをその兆候はないというふうに断言していますよね。そういうことになってしまうということになりますから、大統領選挙を意識してここで言えなき妥協が行われるかどうか、これ日本も含めて国際社会が監視をしていかなければいけないと思います。
日本にとっては特にそのアメリカに届くミサイルは放棄したけれども、
はい、
日本に届くものっていうのはミサイルでも中距離や短距離で十分だと、そこに核弾頭を乗っけられるなんてことになるともう大変な脅威になると、
そういうことになりますね、これは中距離ミサイルということになりますよね。
で
非常に懸念するべき動きは、
はい、
INF 全廃条約、中距離核、戦力全廃条約っていうのに、アメリカもロシアもその離脱をしている、
はい、
ということになりますと、そもそも中国は入っていませんから、中国も備えなければいけない、
はい、
ということになりますと、日本海からずっとあの海岸縁にですね、ソ連の巡あの旧ソ連ですね、
はい、
そしてロシアの巡航ミサイルと、
はい、
そして中距離ミサイル、中国もそれに加えて北朝鮮も、
はい、
いうことの、それじゃターゲットはどこなのかというと、最大のところは在日米軍基地やそしてグアム島というようなところがありますよね、
はい、
したがって今度の核軍拡競争の主戦場は、
はい、
残念ながら東アジア、その台風の目は日本ということになってしまいます。
今あの外交文書がいろいろ出てきてますけど、はい、30年前この INF をやるときに、ウラル山脈よりもこっち側に中距離のように配備するなっていうのを中曽根政権が相当交渉して盛り込ませたと、
はい、
これはだから核戦力の出現場がここになるのを防ぐために何とかやったわけですよね、
はい、そうですね、
30年後にその悪夢がまた蘇ってくるわけですか。
そのような厳しい情勢になってきている。だからよくこれ新冷戦なんていうふうに言われますけど、
はい、
冷戦新冷戦っていうのは核戦争が起こらないという冷たい対立ですよね、
はい、
残念ながらそんな保証はないということなんですね。なぜならば冷戦期はやっぱりそういう縛りがあった、
はい、
今はないということです。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。イギリスのメイ首相が EU のユンケル委員長と会談。イギリスのメイ首相は7日 EU ヨーロッパ連合の離脱をめぐりブリュッセルでユンケル委員長と会談しました。メイ首相は離脱合意案のうちイギリス領アイルランドの国境の扱いを定めた条項をめぐって再交渉を要求。これに対して EU のユンケル氏は EU27 カ国は離脱協定案の再交渉はしないと拒否し、会談は物別れに終わっております。2人は月末までに再び会談する予定です。失礼しました。これこじれてっていうかもうクラッシュするんじゃないかみたいなことまで言われてますね。
ここのところ何らかの形で少し妥協が図られてというような可能性がだんだん少なくなってきているということになりますから、全体として現時点ではイギリスはやっぱり非常に厳しい状態の中で、はい、EU から離脱をするということになりますよね、
はい、
ここで細かいことはさておき、全体としてどういうことになってしまうのか、その影響が東アジア、とりわけ日本にどんな形で及ぶのかということについてちょっと触れたいと思うんですけれども、
はい、
今まで一言で言うと、戦後のイギリスの価値っていうのは、EU を含めて ヨーロッパとそして超大国アメリカのカスガイでありましたよね、うん、
はい、
でカスガイなんですけれども、うん、ですから少し様子が違うと、 EU には入っていたんだけど一方ポンドというものを持っていて、はい、ユーロと一線を画していると絶妙なところだったんですが、今回 EU との絆が切れてしまうということになりますと、まあそういう役割が現じていくし、はい、ちょっと孤立をしてくるということになりますよね、その点で最近際立ったことなんですが、飯田さんですね、はい、イギリスのとにかく知識人というのは
知識人、
まあ、大変なやっぱり見識を持っていて、それだけに気ぐらいも高いし、
はい、
ちょっと冷たい感じもあったんですが、もう誰でもが言うんですけれども、そういうような人たちはですね、最近特に日本にとってとても愛想が良くなってきているということなんですね。つまり、はい、孤立をしてお友達がいなくなっているものですから、日本にというその大きな繁栄なんですけれどもここイギリスは56年のスエズ動乱以来、はい、あの東アジアからこうずっと撤退をしてしまいましたんで、ところが再び、はい、米海軍、あのイギリス海軍の拠点をブルネイとかシンガポールにって言い始めてますよね、はい、
そうですね、
それは日本と連携をしていくということになりますから、まさに21世紀の日英同盟とか緩やかな連携にというエールを送ってきているということになりますので、イギリスというのは今とても日本にとっては攻略すべき相手ということにな
る、
全体としてはなるというふうに思います。
これイギリスっていうところは、まあ、そうやって国力とか GDP の面で見たらあれかもしれないですけど、はい、インテリジェンスという面で見るとこれはすごい国なんですよね。
おいたりといえども、なお情報大国と言えますし、これファイブアイズというアメリカを中心とした厳密な英連邦の中核ですから、日本はそのイギリスと結ぶことによって、ファイブアイズにどうしても入り込んで、ファイブシックスということに、
なるほど、
情報の絆を強めて中国やロシアに対抗するという点でも非常に意義があるということになりますから、イギリスとのインテリジェンス、情報面での連携というのは考えてもいいと思います。
なるほど、ということで、この時間外交ジャーナリスト手嶋龍一さんとお送りしてまいりました。日本放送をお聞きの方、この後も手嶋龍一さんにお付き合いをいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーター、外交ジャーナリスト手嶋龍一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。デービッド・マルパス。名前の響きが強烈ですけれども、ヘビー級のボクサーでもなければ阪神の新しい助っ人でもありません。マルパスさん、この方は世界中の途上国にとって欠かせない資金源、技術援助機関である世界銀行の次の総裁として名前が挙がっている方。これを踏まえて次のニュースをお聞きください。トランプ大統領は世界銀行の次期総裁としてアメリカのデービッド・マルパス財務次官を指名したことを発表しました。このマルパス氏は世界銀行の中国向け融資を減らすよう要求するなど、中国に対し強硬な姿勢を取る人物として知られております。そのためマルパス氏の起用には途上国などが反発する可能性がありますが、世界銀行の歴代総裁は最大の出資国であるアメリカから選ばれていて、その就任は濃厚とみられております。あの前任のジム・ヨン・キムという、まあ、アメリカ人、アジア系のアメリカ人の方が突然辞任しちゃいましたよね。
そうですね。
そこからここに来ているという感じです、はい、
トランプ政権との間で摩擦があったとも言われているんですけれども、アジア系の人々は世界銀行っていうのは、アジアがこれまであの世界経済の推進エンジンになるということについてですね、特にインフラ整備に大きな役割を果たしたということをみんなよく知ってる。日本もそうですよね、新幹線もそうですし、そして黒部のあの巨大なダムの建設っていうのは全部実は世界銀行の融資っていうのは役割を果たしているということになりますから、とても重要。実は今日の中国もですね、ここまで経済大国になったのは世界銀行が、まあ、未だに全体としては途上国扱いをしてくれて、融資をしてくれというような役割をということになったんですけれども、実はそういう動きに今ご説明があったように、世界銀行は中国に言えなく、この優遇をしている。特に中国が今やっている一帯一路、2014年に習近平国家主席が提唱して、これ中国が建国以来初めて世界に 東アジアに示したまさに中国圏構想ということになりますよね、はい、それにも直接間接にはこういうふうに世界のお金が使われている、まあはい、AIIG というですね、独自の機関も作って、AIIB、うん、独自の機関も作っているんですけれども、そのように中国に対する批判を、はい、トランプ政権は強めていたということになりました。そこにマルパスさんを今度送り込むということになりました、はい、その人選に中心になったのは、うん、そのトランプ大統領のマナ娘イバンカ・クシュナーさんということになりますので、
なるほど、
トランプ大統領のまさに強い意向がそこに投影をされているということになりますよね。トランプ大統領、トランプ政権の特質を一つだけ挙げよと言われれば、それはアメリカファースト、
はい、
アメリカはアメリカのために、もっと言うと、うん、アメリカはトランプのためにということになってしまうんですけれども、
はい、
そのようにということに、これ一種の孤立主義ですよね。したがって実はトランプ政権というのはですね、世界機関というものが嫌いなんですね、うん、
はい、
国連もそうですし、世界銀行もその仲間を変えてやるということで、うん、
はい、
その切り札としてマルパスさんをこれを送り込むということになります、うん、アメリカ最大の出資国ですから、
はい、
大きな票を持っている、そして第2は日本ということになりますと、はい、多分日本はマルパスさんの人選について賛同する方向ですから、
はい、
これほとんど内定をしてしまう。このマルパス人事からですね、
はい、
今世界的な組織、国際組織が嫌いなトランプ政権の本音を読み取ることができると申し上げられたと思います。
これででもその資金の流れっていうのがギューッと変わってきたりとか、そういう作用っていうのはあるんですか？
あると思いますね。特に中国についての資金をこう断つ、まさにこの点で今米中衝突、米中貿易戦争と言われてますけれども、はい、それが国際機関にも徐々に及び始めているというふうに見られるかもしれません、
はい、やっぱ財務省にいらっしゃった、アメリカ財務省にいらっしゃった方、はい、ドルのこう流れっていうのを見ていくと、やっぱりこう中国ってのもそう簡単には歯向かえないぞってことになるんですか？
それとても大切な指摘で、今やっぱり中国はですね、基軸通貨はドルということになりますよね、うん、
はい、
したがってイラン制裁なんかをめぐってもですね、いざとなればっていうんで基軸通貨を握ってますから、アメリカ域内での取引を禁止するという伝家の宝刀を持っているということになりますから、これ今中国に対してアメリカは大変優位に渡ってるんですが、しかし逆に言うと20年30年半世紀というスパンで見ると中国はそんなことならばということで基軸通貨ドルの権威を弱めて、はい、自分元こそが
人間こそ
というふうにいかないとも限らないと。だからあんまり極端に締め上げると反動もあるかもしれないという、
はい、
そのちょうど潮目が変わり始める境目に今言う、大変その点では興味深い時代に入りつつあると思います。
はい、今日のキーワード、デイビッド・マルパスでした。お聞きの放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理が北方領土に対して不法占拠という表現を使わず。北方領土の日の昨日、北方領土返還要求全国大会が都内で開かれました。安倍総理は北方領土問題の解決を含む日露平和条約締結交渉に意欲を表明する一方で、これまで盛り込んでいた不法占拠などの表現は使わず、ロシア側への配慮が色濃い大会となりました。まあ、これは本当にメールもたくさんいただいております。関心の高いテーマで、あかねさん28歳の方、東京杉並からです。ロシアは北方領土を自国と信じています。日本は4島を返してほしいという立場ですが、解決するんでしょうか。手嶋さんに質問ですといただきました。
ちょうど先月、
はい、
この根室にいらっしゃる元、島民 の、
はい、
こうファミリーの方ともお話をしたんですけれども、
そうですか、
国後島は帰ってくるのか、今歯舞色丹については日本に引き渡される可能性はあると思うんですけど、
はい、
現状ではですね、
ええええ、
クナシネートロフをロシア側がすぐ日本に引き渡す という可能性は非常に少ないというふうに正直に申し上げました、はい、そうした中で、はい、これあの安倍政権は明らかに去年とは全く様変わりをした柔軟なっていうか、はい、非常に優しい表現で、2月7日の北方領土の日に臨んだということになりましたよね、はい、で先ほど総理のスピーチは紹介をしていただきましたけれども、はい、これ大変面白い、出来事っていうか、うんうん、あと僕は思ったのですけれども、はい、昨日の、読売新聞や朝日新聞の、この、長官の一面のところに、はい、この北方領土の日ということになりました。
政府広報のね、
そうですね、はい、これあのコピーが載ってるんですけれども、あなたの関心が解決の後押しに、もう一度考えてみませんか、北方領土のことと言って返してくれと書いてませんよね。
そうですね、
際立ってるんですね、これ明らかに政府広報ですから、はい、政府の柔軟な姿勢っていうかですね、ロシアを刺激したくないという意図がありありとここから伺えるということになるんですけれども、でも今、はい、読売新聞などというふうに、はい、これ、そうですね、地方の有力紙も全部その通り一面に載ってるんですけれども、一面にこの政府広報を、はい、掲載しなかったのが産経新聞。
これ産経、
そう、社会面に、はい、載ってるんですね。
25面社会面、
はい、産経新聞だけ載ってないと丁寧に調べたらここには載ってるということになるんですが、これとても面白いですよね。産経新聞はこれを、はい、この柔軟路線については違和感があって、うん、多分社内で議論があったんだと思うんですけれども、はい、この社会面に押しやられている、ということなんですよね。これあの産経新聞は従来から4党の一括返還という大原則に大変こう忠実な論調を張ってきたということもあるんですけれども、はい、このように国内に強硬論はあるんですけれども、うん、これ今後の交渉にどんな影響を与えるのかということなんですが、実はこの、一連の大事な交渉の前に、はい、交渉の日本側の当局者とこうやり取りをしたときに、もう少し、うん、元島民の皆さんも含めてですね、はい、2党をまず返してもらって、うん、クナシネートロフについてはなお継続協議というような方向について熱心にもう少し説得をしてみてはどうですか、僕は言ったことがあるんですが、手嶋さんの確かに言う通りな側面もあるんだけれども、一方、はい、交渉当事者とすればですね、国内に大変厳しい4党一括返還というような強硬論があるというのもですね、うんうんうん、時に役立つことがあるんだというふうに言っていた、うんうん、確かに交渉事ですから、はい、双方ロシア側もそうですよね、強硬論デモがあるということになりますから、はい、交渉って大抵の中間のところで折り合う、ということになりますんですけれども、今度日本側は強硬論を少し畳んで、北方領土のことを考えればいいっていうんで、
そうですね、もう一度考えませんかですもんね、
返還っていうことがないので、はい、ロシアがこれを見たら、あ、日本側は返してもらわなくてもいいっていうか、引き渡しっていうのは主権を伴うかどうかわからないっていう、はい、政権ならばっていうようなところもあって、あ、柔軟なのかというふうになりますので、はい、そうすると交渉の中心線がロシア側の方に寄ってしまう側面もありますよね、はい、このようにロシア側を刺激しなくていいというですね、この安倍政権の、はい、その決断というものが果たして吉と出るのか凶と出るのか、はい、ここのところはちょっと疑問ですね。
日本人の感覚からするとやっぱり刺激しないとか、こう穏便に済ますってことで相手からも譲歩してもらえるだろうと思っちゃうんですが、ロシアってところはどうですか。
ロシアはそんな甘い国では全くない
という、やっぱりそうですか。
そうですよね、最近中国とロシアの対応って日本に随分違っていて、はい、中国側は今度安倍総理を迎えて大変にこやかに、はい、そして日米同盟にくさびを打ち込んでくれる、はい、一方ロシア、これも当局者が言っていたんですけれども、ロシア側はですね、はい、いわば鉄の鞭で日本に鞭を振り下ろす、海の中に沈むと、なお浮かび上がってくるか、そういう側面を全然違う。ただこれロシアの方がより手強いのかというと、はい、そうでもないですよね。微笑みながらっていうのはもっと厳しいかもしれない。しかしいずれにしても、はい、国際情勢そして国際的な交渉っていうのは核も苛烈なものだということになりますから、微笑作戦が成功するかどうか、はい、交渉を見ている私どもの立場から言うと何とも言えません。
はい、
北方領土の日についてのニュースでした。このコーナーも含めて、ラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。いや、今日はね、あのメールのサーバーがですね、競馬一色になっておりますね。ニュースにもついての話題ももちろんあるんですけれども、ゴールドハンター2019さん、木更津48歳会社員の方。去年の12月28日中山競馬場にいたところ、後ろで5回と声がしました。あれ、聞いたことがある声だなと思ったら、振り返ると手島さんが足早にスタンドに入るところでした。メインの G1 ホープフルステークス、
はい、
手島さんのキャロットファームのサートルナーリアが勝ちましたが、強かったですね。私は馬友達全員に来年のダービーはサートルナーリアで決まりだとメールを送りました。今度は府中の日本ダービーの表彰台で手島さんが笑顔で登ることを祈っておりますといただきましたが、おめでとうございます。
現時点ではこのサートルナーリアで一番強いかもしれません。前回もちょっとご紹介しましたけれども、
はい、
僕はあの最後ゴール板を駆け抜けるところで、ね、競馬へと丸めて思いっきりっていうんですけれども、はい、隣にその時は日本放送が、はい、前にこのダービーではありませんけれども、あの応援をしていて厳しく叱られたことがあるんですけども、
はい、
競馬は静かに観戦しましょう。
いや、そういうわけにでもいかないですよね、これ、ね、代表としては、
サートナリアって本当に強いので頑張ってほしいと思います。
あの日しかしルメールジョッキーも歴史的な勝利を挙げて、
はい、
年間最多勝も更新したし、すごい勢いでしたね。
そうですよね、ルメールって本当にやっぱり神の手っていうか、とってもいい騎士ですよ。本当に一途な、そして日本に来たことは都落ちてきたわけではないんですね、はい、日本のファンと競馬が世界一だって、ということで来ているということになりますから、世界一のダービージョッキーをこう、
はい、
手繰り寄せるという、ね、
日
本の競馬はやはり素晴らしいと思います。
その礎を作ったのはやっぱりサンデーサイレンスが大きい
ということになりますね。そしてその後継種も、
はい、
ディープインパクト、
ディープインパクト、まだまだいい馬をいっぱい出しますか、これは。
そう、そういうふうに期待をしています。で、日本で言うと本当に日本が強くなっているというのはやっぱりとても熱心なファンと、それから牧場関係者がですね、とても熱心で、それからこうクリエイティブな人たちが馬作りにということになりますので、その点で今競馬っていうのも最高峰に世界のあると思います。
たくさんのメールツイッターいただきました。今日もどうもありがとうございました。